ですね、まあ、考えてみりゃそりゃそうなんですが、隔週放送でした。で、まあ、ちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、体調の都合とか、こう、いろんな事情がありまして、前回一回抜きましたと。一回抜くとどうなるかっていうとですね、前回、抜いたので、前々回がまあ一つ前っていうことになるとですね、一つ前って一月前なんですね、もう。まさか、こんなことになるとは思わなかったんですが、まあ、実は未だに風邪が治ってないんですが、まあそれはそれとしてですね。まあそういうことなので、一月ぶりではありますが、まあちょっと、収録の方始めたいと思いますと。オーガスト選曲海賊版8月のドラメ。まあ、タイミング的にはこっちのオープニングだろうと、いう感じのことですよ。皆さんいかがですか？もう始めてますか？僕は Amazon の箱からまだ出してません。改めまして、皆さんおはようございますと。オーガスト放送局海賊版8月のドラで配信第今回で52回。本当は今回53回を撮ってる予定だったんですが、前回ちょっと、1回お休みさせていただきましてですね、どんだけ体調が、上向き加減になったかというと、まああんまり変わらなかったんで一回休んで今回もこんなもんだったら取っといても大差なかったなということは、往々にして後からわかることなのでまあしょうがないかなと、いう感じのことでございますと、収録日3月8日、まあこれも7日の予定だったんですが、実は休日出勤してまして、まあ休日出勤まあ、しただけじゃなくて、ちょっと、まあ、帰り際に、池袋に寄って、まあ、ちょっと知り合いと会ってきましたみたいなこともあったんですが、じゃあ明日でもいいじゃないかと、明日は日曜日じゃないかっていう、まあ、8日日曜日なんですが、まあ、7日土曜日休日出勤してましてですね、なんと明日も休日出勤だと。どっちみち両方、まあ、日中いないので、まあ、こんな谷間の時間で、しかも風邪ひいて、咳がね、止まないんですよ。まあ、まあ、オーガストと咳の話は関係ないので、まあ、それはそれでいいや、というようなことなんですが、8月の日、闇の番。そうなんだよね。こっちの、オープニングは、えらいあっさり終わっちゃうんだよな、そういえば。上から順に、2月27日更新、夜明け前よりルリーナムーンライトクレイドル情報。オーガスト最新作、夜明け前よりルリーナムーンライトクレイドル本日発売です。どうぞよろしくお願いいたしますと。公式サイト更新サポートページが公開されました。ということで、まあ、発売されましたと。発売された翌日にはめでたく僕の手元にも、アマゾンの方からブッツは届いています。で、届いてるんですが、さっきも言った通り、まだアマゾンの箱から出してません。という、非常に、残念な状態で、この発売後1回目のこう収録を、今回迎えることになりました。もうほんと忙しい。まあ、いいや、この話は後にしよう。で、2月25日更新、夜明け前よりルリューの関連商品情報、アゾンインターナショナルより、ちょっと待った。咳が止まんねえ。そう、咳が止まんないときはちょっと水飲むといいということを最近学習しました。アゾンインターナショナルより夜明け前よりルリューのムーンライトクレイドのヒロイン、エステル・フリージャの、60センチドールが発売されます。衣装装飾部分には、金属メッキパーツを使用した豪華な作りになっています。発売元アゾンインターナショナル、発売日2009年4月末予定、価格 59,800円。ドールやってる人は大変だなぁ。その他、2月13日更新、夜明け前よりルリューナ関連商品情報、ブロッコリーより夜明け前よりルリューナのヒロイン、フィーナ、エステル、シンシアのイラストをあしらったマグカップが発売されます。発売日3月27日で価格は各900円税込みだと。フィーナとエステルとシンシアなんですね。そうか、マイとかミアじゃダメなのか。なんかこの、人選が3人選びなさいって言われるとフィーナとエステルとシンシアなんですね。 こう、見事に地球人が一人もいないあたりがこう、なんていうか、まあまあ月の話だったんだなっていう感じの、人選かなとかもちょっと思うわけですが、で、次は前の話。2月11日更新、夜明け前よりルリルの関連商品情報と。この夜明け前よりルリルなっていうのが大体、こう、早口言葉ですよね。あの、二次元コスパより、夜明け前よりルリルなのフィーナファムアーシュライトシャツとマグカップ、朝霧舞お風呂ポスターが発売されますって、このお風呂ポスターが意味わかんないんだけど、なんか、すくみずきた前の絵柄なんだよね、確かね。で、それをお風呂に貼ってどうしようというの、お前。悪いんだけど、このお風呂ポスターね、正直な話、抱き枕よりわからんわ。これ、風呂に貼ってどうすんの？買った人。具体的にこれ風呂に貼ってどうするのかっていうのをちょっと教えていただければと。かいうこともまあちょっと思うわけですが。本当にね、だって、すくみずの、前の絵柄が、お風呂に貼られました。で、だからっていう部分が、まああるじゃないですか。本当これどうするんだろうな。本当これはよくわかんない感じですが。で、次。折倉さんこんばんは、星なしです。ついさっきオフィシャルホームページでエステルさんと夏希の CG 追加を確認した後、っていうこれが2月14日、午前1時49分18秒。ね、2月14日ですよ。すいませんね、一月ほったらかしまして。まあ何気なく登場人物紹介を見たら、声優さんの名前前から公開され、あれ？声優さんの名前前から公開されてたっけ？気づかなかったの自分だけですかね。いつの間にかひっそりと追加されてたんじゃないでしょうか。そうなの？ちょっと待って。声優さんの名前？エステルさんと夏希の CG 追加を確認した後、何気なく登場人物紹介を見たら登場人物。今リンクが、もうちょっとで開き。あ、ほんとだ！ CV 手塚まきと書いてある。じゃあ紳士は誰なの？紳士は誰なの？ CV、遠野そよぎ。誰だ？ごめん、僕が声優に全然強くないから、遠野そよぎって何の人だか全然わかんねえや。まあ、登場人物の大半は前作から引き続いての出演ですし、コンシューマー版で初登場した司祭様の声担当の方もきっと、コンシューマー版とそっくりなんでしょうね。そっくりなの？エステル。佐本風里。これ風里って読むんだね、この二輪っていう人。打率3割5分2厘の2厘。確か風鈴って読むんだと思ったけどな。この人は何？コンシューマー版とそっくりなんだ。目新しかったのはシンシアの声優さん。さっきの遠野そよぎさんでしたっけ？何の人だろうな、この人。オーガストのゲームでは初出演かと。関係ないですが、エステルさんだけなぜかさん付けしてしまいます。どうしても呼び捨てにできません。開けれるキャラでお気に入り順は、エステルさん、ショーナリ、フィーナ。あ、フィーナのがお気に入りなのね。なのにと。でもフィーナはフィーナさんじゃないものね。継承をつけるんだったら、継承をつけるんだったら、殿下か陛下、様だよね。まあ、サンではないよね、フィーナは。そうか。で、シンシアにはつかないんですか、その継承。その、エステルだけ？フィーナ、エステル、ミア、マイ、ナツキ、ミドリ、サヤカ。サヤカにサンがつくかな。リース、シンシア。さすがにね、ちょっとね、僕、今週の場合やってないので、エステルは、なんていうのかな、SS に何度か出したことあるんですけど、知らずに書いてるんで、あれ本当かどうかわかんない。っていうのもさることながら、まあ、コンシューマー版、なんて早口言葉が多いんだ。コンシューマー版をまだやってないのでですね、エステルが何だかわからない。で、かつ、ムーンナイトクレイドルもやってないっていうか、まだアマゾンの箱から出してないようなありさまなので、シンシアが何なのかっていうのも、まあ、いまいちわかってないと。この状況の中でですね、ここに並んでる、登場人物紹介にざっと並んでる人々の中で、サンがつくのは、やっぱりね、うん。さやかさんとカレンさんとサモンさんですね。 大人ですね、要するに。なんていうのかな、まあ、僕も、ほら、まあ言っちゃえば、普通に、実年齢は普通にリアルにおっさんなので、この中に、まず間違いなく僕より年上でやろうと目される人ってサモンさんしかいない。なんだかんだ言って、例えばその、なんていうの、カレンさんと、まあ、さやかさんが同い年だとして、まあ、達也に比べると年かさだからうんぬんみたいなことが、しばしばネタに使われますが、まあ言っても、なんていうのかな、言っても、僕の実年齢と比べたら間違いなく僕の実年齢の方が年数高いに決まってるので、年かさだからなんだってこともない。僕から見れば、まあまあ年下じゃんぐらいの感じ、なんですよ。で、ああいうさ、ああいう話っていうのが、僕いまいちわからないんですが、ちょっと全然違う話を、今からします。あのね、なんだっけ、第4期、魔法戦記リリカルナノカフォー、リリカルナノハフォースになったのか。とうとう、魔法少女リリカルナノハは、第4期にして少女じゃなくなったと。で、ナノハさん25歳設定らしいんで、まあ、それはさすがに、なんていうのかな、19歳が少女か少女でないかっていうのは、僕の中では別に少女でいいじゃんと思ってたけど、あれはま、意見の分かれるところだったと。で、25が少女かって言われると、まあ、さすがにそこは少女ではないということで、リリカルナノハとうとう魔法少女かの魔法戦記になりましたっていう、まあ、そこのサブタイトルはいいとしてな。ナノハさん25歳ですよ。っていうことは、多分フェイトって子も25歳だし、ハヤテって子も25歳でしょうと。なんていうのかな、第3期の、いや僕その歴史的な経緯はよく知らないんですけど、ちゃんと見てないから、第3期で19高になった、ナノハさん方が大変、なんていうんですか、元々のファンから受けがよろしくなかったと。で、受けがよろしくなかったのに、その路線をさらに推し進めて、今回とうとう主人公ナノハさん25歳ですの。25歳なんて嫌だっていう文句を言ってる人がすげえいっぱいいるらしいっていう話を聞いてるんですが、何が不満なの？なんていうのかな、物語っていうのは、ぶっちゃけた話、物語とは時間経過のことですよ。つまり、なんていうのかな。ずっと小学生、例えば、何歳だったんだっけ？最初9歳だったんだっけ？もう覚えてねえや。まあ9歳ぐらいの、まあ例えば小学生ぐらいの子として、まあ例えばナノハさんが出てきたよ。ずっとその年でいてほしいと思うことっていうのは、なんていうんですかね。ずっとその年でずっとそのままでいてほしいから、育っちゃったナノハさんなんかナノハさんじゃないというのは物語の否定ですよと。つまり、物語を否定してでもそのままのナノハさんがいいと思っている人は一緒に成長しなきゃいいんじゃねえとは思うけど、そんなことが楽しいのか本当に。僕にはそれがよくわからない。だから、さやかさんが年上だろうと、カレンさんが年上だろうと、好きだったらいいじゃん別にっていう話ですよ。つまり、一緒に生きていくっていうことは、一緒に年を取るっていうことですよ。自分がおじいさんになるのと同じ速度で、さやかさんがおばあさんになっていくということですよ。だって、それが物語じゃん。で、なんていうの？そんな簡単なことすら受け入れられないんだったら、お前は恋愛なんかしなくていいよと思わねえだって。なんていうの？確かに恋心には今しかないかもしれないけど、人生にはその先があるんだぜ。っていうことを、みんなもうちょっと考えれば。っていう気が、なんだ、一連のリリカルナノハフォースをめぐる、あるいはリリカルナノハストライカーズをめぐる、もしくは、さやかさんの年齢騒動をめぐる、一連のやりとりの中で、年上だからなんだとか、そんなことにばっかり文句言ってる人を見ると、いつもいつも思うことが今言ったようなことです。何も関係ねえと思うよ。 あと2、30年経った頃には、そりゃさやかさんは、あと2、30年経ってるかもしれないけど、その時には、達也くんだって2、30年経った年だし、お前だって2、30年経ってるんだぜ。なんかそういう、簡単かつ大事なことを忘れた論議のような気がするな、というような感じのことをちょっと思うんだよな。別にいいじゃんね、さやかさんがいくつ年上だろうと。幸福だったら関係ねえと思うけどな。で、結局いくつ年上なんだっけ、この人って。いくつ年上かわかんないけど、まあ、なんていうのかな、今こう、キャラクター紹介の、絵面をじっと見ているわけですが、あんま年上っぽくないよね。まあいいや。まあ、そんなことどうでもいいわけですよ。これは夜明け前よりルリーノナじゃないですか。夜明け前よりルリーノナっていう作品を、まず一番最初にどこで気に入ったかっていうと、まあ最初、フィーナルートしかないわけじゃないですか。で、そのフィーナルートの中の、まあこれ、本当に好きなんで、本当に何度も言ってますけど、サンドイッチ事件ですよね。サンドイッチ事件の時にその、家に帰ってきた達也くんを玄関先から叩き返したさやかさんと、家に帰りづらいから大使館に逃げ込もうとしたフィーナを、大使館の玄関先から追い返すカレンさん。やっぱり、この二人が良かったっていうか、この二人が、なんて言うんですかね、そこで突き放した態度を取るだけの覚悟を持ってたから、あの二人は幸福になれる。ほんとね、明けるりの世界は大人には恵まれてると思う。この人と一緒になれるんだったらいいじゃんね、別に年の差が何歩ぐらい。と思うんだけどな、この人はいい人だと思うんだけど。だからさやかさんとかカレンさんとかは幸せになってほしいんだけどね。またカレンさんシナリオないらしいんだよね、ムーンライトクレードル。まあ。なんというか、そういう、なんていうんですか、いわゆる世俗的な、幸福には今度も恵まれなかったのかもしれませんが、まあ、さやかさんは、さやかさんもカレンさんも、まあ、特にカレンさんが、幸せになってくれるといいな、というようなことを思いつつ、まあ、ニュースのコーナーでございましたと。どこからニュース、どこからどこまでがニュースだったんだかよく覚えてませんが、まあ、大体そんな感じでした。そうだ、玉島行こう。このコーナーまだやってるわけですが、おはようございます、折倉姫様、山口の西谷と玉島ですと。2月某日、今日も玉見で飲んでました、お前飲んでばっかりだな。202の山本さんは同じアパートの住人で一緒に餅つきした時に仲良くなってという話はしてなかったですかね。そして、メイの浜くんや星梨さんに連絡を取ったのですが、都合が悪くて。だから、メイの浜さん高校生だっては呼ぶなよ、居酒屋に。居合わせた常連の県気レンタル会社の社長におごってもらいました。そして、34回目の誕生日、おめでとう自分ということで、いつもより多めに飲んでいました。そうか。34回目か。おめでとうございます。いつだったんだろうな。2月17日に届いてるけど、17日だったのかな。まあ、某日としか書いてないですが、まあ、2月中に、誕生日が来たらしいので、まあ、おめでとうございますと。3月になってから言うわけですが、大変こう、時期を逸した感じが申し訳ない、感じです。で、歯の治療途中ですが、お構いなしに。で、歯医者の痛さとかの話。普通に虫歯も治療も経験しましたし、矯正歯科で歯並びも良くしたことがあります。削られたり注射されたり歯を抜いたり引っ張ったり。うわ、歯を抜いたり引っ張ったりってなんか嫌な響きだな。体感する痛みもそうですが、ドリルの音が頭の中に染み付いてますね。キュイーンという回転音を聞くと反応してしまいますと。そう、話だけは聞いたことがあるんですよ。歯茎に注射するっていうのが痛いらしいですね。なんか、麻酔だっけあれ。なんかもう、それはそれはものすごく痛いというか、麻酔打たれてんのか、歯に注射した痛みで麻痺してんのかわからないみたいな話をちょっと聞いたことがあります。 そうか。それからね、まあ、星梨さんはほらもう、仕事してる人なんで、まあ、別に、例えば、多少、いや、いくつなのかとか知らないけどさ、多少年齢が、まあまあ、二十歳に届いてないぐらいのことで僕はその、居酒屋行ってることに文句言う気はさらさらないわけですよ。社会人なんだからいいじゃん、別に。と思うわけですが、だから高校生を呼ぶなと。美川さん高校生だから。本当に。もうね、周りの、だからね、夜明け前よりルリナは何が気に入ってるかというと、大人がちゃんとしてるということが気に入ってるわけですよっていうことを訴えた直後にですね、30運回目の誕生日を迎えた、こう、山口の西さんが、ダメだよ、そうやって高校生を悪の道に引きずり込んじゃ、本当に。もうそこはまあ気をつけるようにと。後で、まあ、山口の西さんは後で、職員室に出頭するようにと、いうことで、ソーダ玉島へ行こうのコーナーでございました。あれ？なんか反応が鈍かったな。その他一般。オリクラさん、こんばんは、星出しです。ついさっき、PC の壁紙にしているフィーナアット水族館の背景を、なんとなく見てたんですが、フィーナの左右に熊の実、そして縦縞の大きな魚も確か海水魚。あ、そうなの？どれどれ。どこだっけ？イベント CG。あ、そういえばあれですね。今回イベント CG って、エロ絵は公開されなかったんですね。で、この絵の左右に熊の実。熊の実ね。で、縦縞の大きな魚、この三角形ね、もう確か海水魚。なのに、右下、ルリ色なの、ルの上あたりにいる魚2匹。どれだ？うちわのような大きなおひれの魚。どれだろう？は、ルの上あたりに魚2匹、うちわのような大きな尾ひれの魚は、どう見てもグッピー、あと、淡水魚ではないですか？そうなの。グッピーいる？グッピー？どれだろう？ちょっとね、今見てる CG が、公式サイトの画像なんで、そんなに大きくないので、大体その、おそらく、今、なんていうのかな、星の下さんがデスクトップに貼ってる画像と、これ画像自体、サイズとか、ロゴの位置とか違うと思うんですよね。だから、ルの上あたりっていうのが、どの魚のことだかって、いまいち実はよくわかってないんですが、そうか。これもロストテクノロジーでしょうかって書いてあるけど、確かに難しいっすね。淡水魚と海水魚が一緒に書いてあるんだ、これ。なんかしでかすね、オーガストは。フィーナの指が6本ありました事件とか。淡水魚と海水魚が一緒に書いてあるんだ。それはまずかろうな、ちょっと。後で誰か突っ込むような気がするな、それ。淡水。どんな水族館なんだろう。まあいいや、まあそんな水族館でもですね、まあ彼らは水族館に行くわけですよ。ほんとね、ムーンライトクレードルを早く見たいっていうか、なんて言うんですか、ムーンライトクレードルがとうとうその、だからサンドイッチ事件があって行けなかった水族館に彼らが行くっていう話をまあ内包すると、僕はそれが本当見たくてしょうがなかった話ではあるので、見たいんですが、今、仕事が忙しいんですね。で睡眠時間が確保できないので治る数も治らねえっていう、まあ非常にひどいありさまではあるわけですが、もう一個忙しいこととしてですね、3月の20日、 玉津島ホリデーという、まあ、オーガストオンリーというか、夜明け前よりルリマナじゃなくて、そのなんだ、フォーチュンガデリアロンリーの同人誌特売会っていうのが開催されます。で、参加しようと思ってサークル参加の申請してあって、スペースも取れてるんですが、取れてるんですが、これが恐ろしいことに、多分その日は休日出勤だろうと。で、休日出勤は休日出勤なんですけども、サークルのスペースがないわけじゃなくて、まあ、隣に、合体サークルというか、いつもまあ、大体ペアで出てるニワニワニワっていうサークルがあって、そこに、僕のサークルの運営もまあ、一緒くたにお願いしちゃおうと、いうような話になりつつあります。と、どうなるかっていうと、僕当日会場にいないかもしれませんが、とりあえず新刊は出ると。つまり、仕事がこのクソ忙しいのに、もしかしたら僕本人自身はいないかもしれないイベントのための原稿を書くって作業があるわけですね。これがですね、正直今ゲームやってる場合じゃないんで、なんていうのかな、今開ける DMC をAmazon の箱から解いてしまうとですね、まあ、十中八九どれかが落ちるんじゃないかっていう危険があって、まあ、ちょっと、なんていうんですか、それは、まあ、イベントが出るまで我慢、跳ねるまで我慢と、いうような状況になってます。だから着手するのは、一番早くて3月20日とか21日とか、まさにだから、次回を取る頃ですね、に、着手するかもしれませんと。で、もう順番は決まってまして、僕、コンシューマー版やってないので、コンシューマー版の、アケルリの次に、ムーンライトクレイドルと。で、今日ね、もうすでに大体解いてる友人から話を聞いてきたわけですが、なんか今回あれですって、光学メディアが、要するに、物理的に光学メディアがドライブに入ってないと動かないクロテクトがかかってると。これがね、非常に困るんですが、なんていうのかな。もう何年前だかよく覚えてねえな。3、4年前に買ったのかな。バイオ UX っていうとてもちっちゃい、まあ、バイオがある、まあ、PC があるわけですね。で、これが、僕、布団の枕のところに置いてあって、まあ、布団トップ PC として使ってる。で、最近そのエロゲとかそういうノベルゲー関係は、そこにインストールして、そこでやって、で、まあ作業用のデスクトップと、まあ両方にインストールされてて、まあセーブデータを、まあ、同期を取りながら、みたいなスタイルで進めてるわけですが、光学メディアを物理的に要求されるって話になるとですね、バイオ UX って機械はまあググってもらえばわかるんですが、本体に光学ドライブが内蔵されてないので、物理的に、それが刺さってないと、ゲームが起動できないって話になると、布団トップでは進捗ない、できないんですな。あと、その EPC に突っ込むとかっていう話についても、EPC に入れても EPC901X は光学ドライブないですから、そこは、何かソフトウェア的にイカ様を仕込むか、まあ、やること自体を諦めるかっていう二択になると。そうすると非常に困るというかですね、どうやって進めていこうかなっていうのをまあちょっと考えなきゃいけないんですが、まあ、それは、まあ、そういう心配は、とりあえず、玉島ホリデーが終わってからにしよう。という、まあ、最近のおりくらでございました。オープニング。今回ちょっと、今回からしばらくちょっと戻します。リリカ SOS さんアレンジのブリリアントアズリのラズライトミックスショートバージョン。この番組を始めた頃に、つまり、この番組が始まってから、フォーチュンアテリアルが最新作になるまでの間使ってたオープニングを引っ張り出してきました。まあ、なんだっけ、なんて読むのかわからないなんとかフィロソフィー。あそこいら辺の、まあ、同時音源的なものが、まあ、いくつか手に入るようになったらそっちへのコンバートも考えますが、まあ、どうせ、夜明け前より理由の中最新作なので、当面はこれでいこうかなと、いうふうに考えております。で、まあ、今流れてますエンディングはもうずっと今まで通り、同じくリリカ SOS さんアレンジのペティフルール。で、ジングルもいつもと同じです。リリカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョンと。全部リリカ SOS さんになりましたが、まあ、そういう感じです。で、次回収録予定がこの3月21日っていうのが、まあ、 なんていうんですか、多摩津島ホリデー翌日ではあるんですが、仕事もピークなので、本当にこのタイミングで撮れるかどうかいまいちわかりません。今より体調が悪いとかでなければ、まあ、なんとか頑張って撮りたいなとは思ってますが、そこら辺はちょっと、そういういろんな予定もあることですので、まあ、ちょっと生温かい目で、見ていただければな、というふうに思います。ということで、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第50何回だっけ52回なのかな、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました、と。